始まりました。リタ・アイオータのポーザ店舗でございます。
はい、リタ・アイオータのオサです。
リタです。今日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします
。私ちょっと仕事バタバタとこう年末年始お正月なく、お仕事しておりまして、ようやくちょっと落ち着きました。
ましたね、てか毎年この時期って忙しいね。
そうね、
やっぱりね。
でも今年はもうがっつりお正月本当に全く休めないぐらい、ちょっと例年よりもちょっと前倒しっぽい感じで忙しかったんで、もう年末から11月実は後半ぐらいからずっと、それでピークがまあお正月、1,2,3,4,5,6,7 か、
そうですね、締め切りが ね、 ね、結構その付近でしたよね。
某ね、ドラマの音楽のミックスダウンとかっていうのをね、何十曲とやってたので、それでやっと、まだあの MA って言ってその編集作業とかね、絵を編集する作業とか音をつける作業とかはこれから残ってるんですけど、まあ、あの僕的には一山もう超えました、 という感じなんですけども、
なので、来てるよ今日もって感じですね。
はい、今年は来るよ。
はい、
はい、タイトルコールいってみましょう。
はい、せーの、リタ・アイオータのポーザテンポ。皆様ご機嫌いかがですか。リタ・アイオータです。この番組は言葉と音楽をテーマにお届けしているくつろぎのティータイムです。
はい、皆様ラジオの前にお茶のご用意はできておりますでしょうか。
はい、
今日のお茶は何でございましょうかね。はい、そんなわけでですね、
はい、
一山超えました私ですけども、
はいはい、
なんか体重とあと顔色が悪いと、体重が激減して、ちょっと本当に減ったんですよ、
はい、
今年の年末ぐらいから、
で
顔色がひどいらしいです。みんな年末に1個コンサートもあったんですけど、
はい、
それ出てきた時にのお客さんがの感想ですけども、うわってみんな言ったらしいですよ、なんかね、あまりの顔色の悪さにね、
もう今までで一番ひどいと、
それで、まあ、見るに見かねた人たちが、心ある見るに見かねた人たちが、青汁を送ってくれたりですね今いただいてますよ。それとあとカイロプラクティックってわかります、はい、カイロプラクティックの回数券を送ってくれたりとかね、
それは貴重なものじゃないですかね、
はい、それでまあ健康を取り戻せという感じで、まあ、これからちょっと落ち着いたんで、はい、あのカイロプラクティックの方ね、回数券本当に5回綴りかな、もらえたので、ちょっとそれを機に通ってみようかと思っておりますけども、
なるほど。
なので、まあ、ちょっと後で話したいと思ったんですけど、そのカイロプラクティック、僕実はもう17年前にお世話になったことがある、信頼しているところなんですけども、そこに息子さんがいまして、彼がボクサーで、世界チャンピオンになったんです。
そのなんか
年末
再放送やってたかなんかで、
12月31日に、世界チャン WBA のスーパーフライト級のチャンピオンに。
お名前は
河野浩平くん。
おめでとうございます。
おめでとう。ちょっとじゃあ1曲2曲聞いてもらった後に、またちょっとその辺の興奮を伝えたいと、思いますけども、じゃあまず今日の1曲目2曲目聞いていただきましょう。不健全のテーマ、真面目テーマ、リタ・アイオータ。
リタパッセージアート。このコーナーはリタアイオータの今日この頃をお話しするお時間でございます。
はい、まあリタさん、野沢さん何してましたかってことなんですけども、うん、まあ、野沢の場合先ほどちょっとちらっとお話ししました感じで、うん、まあ、あの正月なくバタバタと、うん、音楽作っておりまして、
はい、
ちょっと寂しいです。
終わっちゃって
終わっちゃって、
うんうん、そうだよね、
まあ、あのやってる時はやっぱね大変なんだけど
大変なんだけどっていうね、うん、それはありますね。
終わるとね もうちょっと作らせてよっていうかね、うん、本当にもうちょっとやりたいねって本当に思うんだよね毎回ね。またあの次ね一緒にお仕事できるそのチームでね機会があればいいなと、うん、まあ、願っておりますけども、まあ、何せ僕の場合この激減した体重と顔色の悪さを元に戻さなきゃいけないので
、うん、青汁いかがですか。
青汁まずいね、
まずい
めちゃくちゃまずいね
なんか
めっちゃくちゃまずいね。
粉末です。
粉末、
私の友達は なんかねあの他の飲み物に混ぜたりとかして飲んだりしてるっていうのを聞いたことがあったんだけど、
何に混ぜるのかな。牛乳に混ぜるっていうのは聞くんですけど、僕牛乳がダメなんでお腹ぐるぐるっとなっちゃうんで、
あ
それで今仕方なくまあ水で混ぜてんだけどまずいね。あのだから舌を、うん、ベロを通さないで飲むように今心がけてる。いきなり何喉
アニメっぽくね
いきなり喉に流し込むっていう
かーって感じですね。
そうそう、それを覚えたから。
すごいな、方法覚えた、
うん、
それた
なんか口内のベロを通さないと味は大丈夫だってことで今だからそれでね、なんとなくちょっと血色が良くなったのと、まあ、介護プラクティックにこれから行くからもうちょっと良くなると思うよ。
うん、その先ほどのお話の回路ですね。
河野光平くんがね WBA のスーパーフライ級のチャンピオンに
年末にな
って、でそのテレビ放送が一夜明けた1月1日に実は夜にあって、
うん、
でそれを見るまではちょっとねあの知らないで結果をねすぐ分かっちゃうじゃない今ネットとかでね、
うんうん、
でテレビ見るまであれだったんだけど、テレビ見てもう狂気大声を上げて狂気乱漫して
あの家にいる元旦
が犬たちがビャーっと逃げていきましたよだって世界チャンピオンよ、
うん、すごい瞬間ですねそれはね。
すごいよ。あでもあの地味に僕もこっそりと彼のね、うんうん、試合を何回も何回も、
うん、何年ぐらい前から、ね、
うんうんうん、こっそり3年4年かけてチラチラっとねやっぱり後楽園ホール2時間があれば見に行ってて、
うんうん、
もう一人で拳握って応援してたからね、うんうん、本当に嬉しかったんで、年齢も32歳ってことで、
うんうん、
もうダメかもうダメかと言われてた時のね、
うん、
もうこれ、もうこれで最後だっていう、うん、いう挑戦だったと思うので、本当になんて言うんだろう、こう信じる強さっていうか続ける強さというかね、
うんうん、
でまあそのお父さんであるカイロプラクティックの先生ね、僕がお世話になってる先生は、うんうん、そのカイロプラクティックっていう施術をするだけじゃなくてメンタル面の方の選択理論っていうものでコーチングも兼ねてやってる先生なんですよ、
うんうん、
だからあの心と体両方からアプローチしましょうということで、はい、僕も十何年前にちょっと半年ぐらいお世話になってかなりその良くなりましたよ。
うんうん、
あの自律神経が整うというかね、体だけじゃなくて、
は
い、それでとても気持ちもその先生のコーチングのおかげで前向きに、うんうん、なれたりとかっていう経験があって、
はいはい、
その先生のことはすごい好きでっていうか
うんうんうん、
親しくさせてもらってたんですけど、その後もね連絡取り合ってね、
うんうんうん、
でまあ、今回のこともあるんで、まあ、俺も兼ねて今回今年行こうかなと思ってますけども、うんうん、まあ多分息子をコーチングしたんだろうね陰でね。ね、ちょっと親子だかって有名で、先生は全然そのお父さんの先生はボクシングの経験がないんだけど、
はい、
自宅をのリビングを潰しちゃってサンドバッグを吊るして天井から、
はあ、
息子のためにね、
はいはい、
練習そこでお父さんがこう勉強して、
お父さんが勉強して、
勉強して
すごいね、
うん、教えてたっていう親子だかっていうのでちょっとテレビで取り上げられたこともあった感じなのでね、
はい、
まあ驚きました。
すごい、
まあ、これからあの防衛性大変でしょうけど、うん、まだ応援し続けますのでね、皆さんも河野光平くんちょっと覚えていてみてくださいね、
うん、応援しましょう、
ね
ね、
全然時間なくなっちゃったんだけど、
え本当、
うん、年末にね、うん、僕らあの幸い町ホールでチャリティーコンサートに出ましたけども、はい、ちょっとその音源をねこの後かけてみようと思いますけども、まあライブ録音なのでちょっとねあの 音のバランスとかね、
うん、
まあいろいろちょっと聞きづらい点もあるかと思いますけども、まあこんな雰囲気だったよっていうのをね、
うんうん、
聞いてもらえればなと思ってちょっと用意しました、
はい、
やりました曲かけましょうかね、うん、Only My Home という曲と I See Tell Me Why、 これライブバージョンで、朗読なんかちょっとついたりもしております。続けて聴いていただきますのでごゆるりとどうぞ。
二人は永遠に
交わることはない。そうは見えてもそこは立体交差、二人は精一杯交わっている。ものすごいスピードで手を振るのが精一杯、つけっぱなしのテレビのようで、そのにぎやかさに救われてもまるで触れることのない映像交差、そこは立体交差、手を振るのが精一杯、二人は永遠に交わることはない。それでも二人は精一杯交わっている。愛したことがないとあの人は言う。振られたことがないとあの人は言う。そっか、振られないと愛は分かんないか。とは言うものの、あの頃どうしても分からなかった。だってあの人は 私をとてもとても愛してくれてた。こんなにそう思うのに、それでもあの人は愛してないと言う。でも今ならわかる。無自覚なほど無償な愛を与えられる。あの人に愛された人は皆同じ。いともたやすく無防備になって、すべてを預けてしまう。あの人は振られることがないという。だってそこには愛し返してもらうという期待がないから。愛してないんだもの、当然愛し返せとは思わない。ただ自分に正直に、無自覚に、目の前の喜びを望まれるためにではなく、ただ自分の喜びを。 ノッサのすすめエンタ。
はい、すすめエンタメ情報なんですけども、
うん、
ちょっと短いのでちょっと一つだけね、あの去年見た映画で、まあ、おすすめというか、はい、これからまたねその映画の同じ映画の第2弾っていうのがこの今年もしくは来年にありそうなので、はい、上映がね紹介しておきたいと思います。題名が犬と猫と人間とっていうドキュメンタリー映画です。犬と猫と人間と、
なんか前言ってたね。
監督が飯田元春監督さんで、これ前に僕これ見てきたよってポーザーテンポで紹介したかしら。
知ってたような気がします。
あ本当重複しちゃうかもしれないけど、それのね今ね第2弾目をね、
うんうん、
作ってる
撮影中、
はい、らしいです。
はいはい、
まあ、あの僕も見ましたけども、うん、あの2009年にもともとできたものなんだけど、いろんなあの、まあ、ドキュメンタリー映画で、あと大きな出資会社が入ってるわけじゃないよね、配給会社が入ってるわけじゃないので、うん、点々とね、うん、あのいろんなミニシアターでかかったりとかね、地方でもね、
うんうん、
順繰り回ってきて、で去年僕年末、年末秋ぐらいかな、東京で見たんですけども、うん、
はい、
これがあの、まあ、動物たちのね、収容されてる殺処分をされる動物たちを保護する団体というかね、
うんうん、
いう、まあ、現状を、まあ、ドキュメンタリーで4年間追ったという映画で、ね、なんとこの出資者がね、あの話しましたかもしれませんが、うんうん、稲葉恵子さんっていうおばあちゃんなんですけども、
はい、
猫とかをずっと猫を可愛がってて、野良猫とかも世話してたおばあちゃんが、うん、もうあと自分は余命もねもう限られてるとっていうんで、自分の、まあ、生命保険をね満期になるので、それを全部その映画作りに、
うん、
動物を大切にするそういう映画を作ってくださいって飯田監督に制作出資全部預けたという、
預けた、
うん、という映画なんです。それが第2弾が今年来年でありそうなので、あと同名の本も去年一昨年2010年に出版されてますので、
うん、
あとそちらの本を読んでみてもいいかもしれませんけども、
うんうん、
はい、犬と猫と人間と、ちょっとね僕もね今年ねそういう犬猫とかのね、処分に関わるような、なんかボランティアっていうのに本当に今すごい気になっているので、
うんうん、
ちょっと勉強してみたいと思っております今年。
はい、ちょっと映画もじゃあ要チェックで、
はい、
ね、
はい、
はい、ではリタ・アイオータのポーザテンポ、この番組はラジオシティ中央 FM スタジオからお送りいたしました。
はい、番組では皆様からのコメントお待ちしております、
うん、はい、メールアドレスは voice@fm840.jp voice@fm840.jp、 ファックスナンバーは 03-3668-2770 03-3668-2770 まで。
はい、皆様今年も頑張っていきましょう。
はい、来週またこの時間にお会いいたしましょう。リタヨタのリタと
ノサでした。
それでは皆さんご一緒に、せーの、
じゃおー。